皆様ご無沙汰しておりました。この間いかがお過ごしだったでしょうか。私はですね、教会から休暇と出張をいただいたこの期間ですね、肉体的に十分休むことができまして、また精神的にもリフレッシュすることができました。本当に皆様に感謝しております。ちょっとしたお土産を買ってまいりましたので、後でどうぞ召し上がってください。あんまり期待しないで召し上がってください。はい、さてですね、私はこの休暇と出張の間、ソウルと東京に行ってきたんですけども、で昨日旭川に帰ってきたんですね。で飛行機が着陸して旭川空港に降り立った途端に、こういてつくような寒さが肌を刺すような、感じがしたんですね。あ、この感じだなという感じがしました。で寒かったんでちょっとトイレに行ってこう、ね、やることをやってたんですけども、そしたらその時、お前寒いなっていう言葉が口から出てきた時に、そんな二つ隣に立ってたおじさんがこっち見て、そうですよねって言ってきて、思わずこう寒さでお互いここ交流ができたんですけども、まあそれはともかくですね、ソウルではですね家族と共に過ごし、東京では外気教の全国協議会に参加してまいりました。でも家族と過ごした話はまあちょっと省きますけども、私はですね、この外気教の全国協議会に参加することで、もう一回自分の信仰的な原点や、宣教の方向性、何を大事にしたいかということを確認することができました。またその会を通して日本キリスト教団以外の牧師や信徒の方ともたくさん出会って、多くの刺激をいただいてまいりました。本当に大事な運動だなと思っています。で実はですね、少しだけ外気教のことを皆さんにお話ししますと、外気教っていうのは略称でして、正式名称は長いんですね。長い意味の外気教って言ってますけども、今回の全国協議会から正式の名前が変わります。もともとは街頭法問題と取り組む全国キリスト教連絡協議会って、長いんでも外気教でいいんですけど、そういう名前が変わりました。どう変わったかっていうと、今回から外国人住民基本法の制定を求める全国キリスト教連絡協議会、もう一回言ってくださいって言われたら多分誰も言えないと思いますけども、それ長いんですね。だからどっちにしても略称外気教は変わらないんで外気教でいいんですけども、でなんで正式名称が変わったかっていうことですが、実はこれは今年の7月9日から入管法が改定されたものが実施されるんですね。法律が実際に効力を持って発行します。でそういうことについて、今日は説教なのでこれ以上お話をしません。で、皆さんもきっと馴染みがない内容でしょうし、まあ、もしかしたら一度も聞いたことがないお話かもしれませんけれども、でもこれは、まあ、私だけじゃなくって、日本社会にとって、あるいは日本社会に住む全ての人、日本の教会の宣教にとって重要な課題であると私は思ってますし、私だけじゃない多くの人もそう思っている人がいるわけです。ですから、まあ機会がありましたらというか、機会を見つけていずれきちんと皆さんにそのことをお話ししたいなというふうに思っていますけれども、まあ、簡単に言いますと、外気教は何をしているかっていうと、多民族多文化共生っていう、そういう宣教課題を目指して運動してきているわけです。1987年から運動が始まって25年目を迎えた今、新たな運動の方向を模索しようとしているという、そういう団体ですけども、まあ、外気教の話はもうこれでやめます。で聖書に戻りますけども、今日の聖書箇所はマタイ福音書の18章6節から9節までです。でもですね、内容的には18章の1節から5節までとつながっていると思うんですね。ですから一続きで読む必要があると思います。で1節から5節までクリスマスと前の礼拝にこの箇所で礼拝をしましたけども、まあ、一言で言うと、大きくなるよりも小さくなること、高く登ることよりも低く降りること、私たちが誰かの上に立つよりは誰かの下で使えること、そういう生き方が神様の世界の中では、神様の働きの中では価値があるんだというふうに言っているように私は受け取っています。神様の働きにおいては、人間の世界における、 価値観と違う価値観なんだ、価値観が逆転するんだということだと思います。神様の目から見て偉いであるとか価値があるとされている生き方は、自分を低くして他の人のことを受け入れる生き方であると聖書が私たちに伝えているように思うわけです。ですからそういう聖書の箇所の続きとして、今日のこの6章から9節を読みたい、理解したいと思っているわけです。で、改めて考えたいわけですけれども、6節以下はどのようなメッセージを伝えようとしているんだろうか。で、もう一回6節7節を聖書の言葉を読んでみます。しかし私を信じるこれらの小さな者の一人をつまずかせる者は、大きな石臼を首にかけられて深い海に沈められる方がマシである。世は人をつまずかせるから不幸だ。つまずきは避けられない。だがつまずきをもたらす者は不幸である、言っています。で、現代の私たちの感覚からすると、こう大きな石臼を首にかけられて深い海に沈められる方がマシだ、ちょっと驚々しい感じがしますが、どぎつい感じがしますけれども、でも、まあ、そういうところに目をとらわれずに、何が言いたいのかって考えると、そんなに難しいことではなくって、要するに他の人をつまずかせる人は不幸だ、つまずかせてはいけないと言っていると思います。でもですね、ここで気をつけたいことは、じゃあつまずかせてはいけない他の人っていうのは誰のことかということですけども、6節の言葉では私を信じるこれらの小さなものっていうふうになっていますよね。で、これらっていう指示代名詞はやっぱり1節から5節までの内容を指してるんだろうなというふうに思うわけです。ですから、言い換えますと、つまりイエス・キリストを信じて自らへり下って仕えて生きようとする人をつまずかせてはいけないと18章の6節から7節は言ってるんじゃないかなと思うわけです。で、さらに考えたいことですけども、7節を見るとこういうふうに書いてあります。世は人をつまずかせるから不幸だ、つまずきは避けられないって言ってるんですね。で、つまずかせる人は不幸だって言ってるんだけど、一方で私たちの住んでいる世界、人間の世界において生きていく上ではつまずきは避けられないって、すごいシニカルなことを言っています。一見すると噛み合わないようなことを言っているように思いますけれども、でも本当にじゃあ聖書は何を言ってるのかなって自分なりに考えると、それは私たちに対して神様を信じて自らを低くして使える生き方を選びなさい、でも私たちの生きている世界の中ではつまずきは避けられませんよ、矛盾や葛藤がたくさんあります、でもそれでも神様を信じて自分を低くする生き方をすることが神様の前では価値がある生き方なんですよ、というメッセージを伝えていると思うわけです。信仰者はですね、神様を信じるがゆえに自分が損をするかもしれない生き方をも選ぶんだということだと思います。だからこそ7節の最後の言葉ですけれども、こうなってますよね。だがつまずきをもたらすものは不幸である。この世につまずき、矛盾や葛藤はあるけれども、わざわざ作り出すものは不幸だって言っていると思います。先ほども申し上げましたが、私はこういうふうに理解します。それは信仰者はこの世を生きる上においてつまずきを避けることはできないけれども、神様を信じるがゆえに自分を損する、低くする生き方を選ぶんだ、だからこそそのような信仰者のことをつまずかせる人は本当に不幸な人なんだと言っていると思うんですね。このことをもう少し別の表現で私なりに言い換えてみますと、つまずかせるものっていうのは、要するにこの矛盾に満ちた、そうじゃなくても矛盾や葛藤がどうしても生じてしまうような人間の世界の中で、わざわざ信仰者の思いを踏みにじろうとするもの、神を信じて自らを低くして生きようとする人の善意を悪用したり踏みにじろうとする人のこと、それがつまずかせる人 なんじゃないかなというふうに聖書を読んで思ったわけです。神様の御心を求めるがゆえに、少しでも神様に従って生きていきたいと願うがゆえに、自分が損をするかもしれないと覚悟を決めて生きようとする、その信仰者のその信じたいという気持ちや良きものを求める気持ちを踏みにじってはいけないんだ、そう聖書が言っているように聞こえます。